なぜあなたはエベレストに登るんですか。これはニューヨークタイムズというアメリカの新聞の一人の記者が、その当時世界的にも有名であったイギリスの登山家ジョージ・マロリーにした質問であります。なぜあなたはエベレストに登るんですか。ニューヨークタイムズは彼の答えをがこうであったとこのように記します。それはそこに山があるからです。皆さんよくご存知ですよね。この世界で最も有名な登山に関する引用文、これが本当にジョージ・マロリーの口から出た言葉なのかどうかというのは疑問の残る点がいくつかあるんですけれども、けれども間違いないのはマロリーもそして他の多くの登山家たちもこのような態度を持ってこの山に登りたいと心から願っていたということであるだろうと思います。多くの登山家たちはエベレストの美しさ、その素晴らしい姿を見てそこに心惹かれました。彼らは何とかしてその頂上に立ちたいと心から願い、この山が登山家たちに与えるさまざまなチャレンジを乗り越えたいと心から願っていました。彼らはひょっとするとこの山に取り憑かれていたのかもしれません。彼らはひょっとしたらこの山に中毒症状を起こしていたのかもしれません。なぜあなたは聖書を学ぶんですか。なぜあなたは聖書を学ぶんですか。そう私たちが聞かれたときに、きっと私たちの答えはそこに聖書があるからですではないだろうと思います。けれども私たちは多くの登山家と同じように、この神様の御言葉の美しさ、この神様の御言葉の素晴らしさに心を惹かれるがゆえに、この御言葉を学びたくてしょうがないはずです。クリスチャンであるならばこの御言葉に引きつけられ、心を奪われ、この御言葉に取り憑かれているのかもしれません。聖書の中でひょっとすると最もこの御言葉に心を見せられ、心を惹かれていたのは、私たちが今から見ようとしているこの詩編の119編の作者だったのかもしれません。この119編の著者は176節もの長い言葉を持って、この神様の御言葉というのがいかに素晴らしいものであるのか、いかに私たちに必要なものであるのか、いかにここに神様の栄光が表されているのかを私たちに教えようとしていました。私たちは先週からこの詩編を見始めました。特に最初のスタンザ1節から8節の区分、その部分を私たちは皆さんと一緒に見てきたわけです。何よりも私が心から願っていることは、この御言葉を見ることを通して、今朝私たちが皆この神様の御言葉だけが私たちに幸いをもたらすものであり、この御言葉の神だけがその幸いを得る人生を私たちが歩んでいくことができるようにさせることができるからです。この方以外にそれを私たちにさせてくださる方がいないということ、そのことを私たち皆が確信することです。詩編の著者はこんなふうに記します。詩編119編の1節から8節、幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の聡しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう、あなたの義の裁きを学ぶとき私はすぐな心であなたに感謝します、私はあなたの掟を守ります、どうか私を見せないでください。 前回私たちはこの詩編の1節から3節まで読みました。そこで私たちは幸いな生涯を送る人物がどのような人なのか、その紹介を受けました。最初の3節のところで私たちはこの詩編の著者が幸いを受ける人物の特徴がどのようなものであり、そして彼らの行動がどのようなものなのかを教えているそのことを見たわけです。彼は幸いな人物というのは、神様がこの人は幸いだという、そういう人物というのは、傷のない人生を送り、継続して主に従順な人なんだと言います。一節のところで、幸いなことよ、全く道を行く人々。その人の行く道は完全なものだったわけです。その人には傷がなかったんです。火の打ち所のない人物。見惜しめによって、主の見惜しめによって歩み続ける人物。そこには継続性がありました。そして、サトシを守る人だったわけです。彼は従順だったんです。その特徴を見た後、私たちは彼の行動を見ました。その行動というのは、最初に彼がどんな願望を持って生きていくのかということを記すことによって具体的に表されていました。2節の後半の部分で、詩編の著者はこの人物が心を尽くして主を尋ね求める人なんだと言います。幸いな人というのは、神様の御言葉に見せられているのではなく、単に神様の御言葉が知りたいのではなく、この人はその御言葉を語った神様を主体に求める人だったんです。その神様は知りたくてしょうがない人だったんです。このような願望を持っているその人物は、具体的な行動を取ります。その行動というのは、不正を行わないものであり、神様の道を歩んでいく、その生き方に現れました。彼は自ら進んで神様の前に正しくないとされる行動を取ろうとはしなかったんです。彼が願っていたのは、神様が願っている通りに正しいことを行っていきたいというものであり、その実際の生き方は、歩みは、その神様が定める道を進んでいくものであるんだと。皆さんのよくご存知な箇所、モーセは申命記の6章でこんな言葉を語っています。6章の4節から6節にこの言葉が記されています。モーセは言うんです。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これがこの幸いな人の心からの願望でした。私は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、自分のすべてをもって神様を愛し、求めていきたい。そして、モーセを続けるんです。そのようにあなたがなっていくのならば、あなたは今日、私が命じるこれらの言葉をあなたの心に刻まないといけない。私が語っているこの言葉をあなたの心に刻んでいけなければいけない。この詩編の著者が幸いだというその人物、神様がこの人は幸いな人だというその人物というのは、神様を切に求め、神様を心から愛するがゆえに、御言葉を心にしっかりと刻み、その神様が求める生き方をしっかりと生きていこうとするその人物だったわけです。私たちは前回ここまで見ました。今日この続きを皆さんと一緒に見ていきます。詩編の著者はこうして幸いな生涯を送る人物というのがどのような人なのかを告げた後、この1節から8節の最初のスタンザの中にあって最も驚くべき発言をしています。そこで彼は神様の目的、神様がなぜ私たちに御言葉を与えようとしたのか、その神様の目的、動機と、その動機を知った著者がどのようにそれに応答するのかという、その応答を記しています。それが4節と5節に記されているわけです。つまり 4節と5節のところで、詩篇の著者は、神様がなぜ私たちに御言葉を与え、その与えられた御言葉に対して私たちがどのような応答をすべきなのかを具体的に記してくれているわけです。まず最初に神様の目的、神様の御言葉をお与えになった動機が記されています。4節のところにそれが出てくるわけですが、4節を見るにあたって一番最初に私たちが気づかなければいけないのは、主語が変わったということです。この文章の主語が変わった。1節から3節までのところで、詩篇の著者は三人称複数を使います。彼らという表現をするんです。こういった人たちが幸いですと。主語は三人称の複数なんです。ところが、4節を見ると主語が二人称単数になっています。あなた。なぜそれが重要なのか。この詩篇の著者は、この4節から神様に対して語っているんです。神様に向かって語りかけているんです。特にこの4節のところで、このあなたという表現というのは、非常に強調されています。彼はあえて文法的にこのあなたという、その主語が強調される形でこの御言葉を伝えているんです。書いているんです。言い換えれば彼は、ここで祈りを始めています。神様に向かって直接語りかけているわけです。日本語の聖書を見ると、私たちのこの新改訳聖書を見ると、この4節は1行で訳されています。まるで一つの文章であるかのように記されているんですが、実は原文を理解していくときに、この節というのは他のすべての節がそうであるように、2列で理解されるべきであります。2つのラインから構成されているわけです。そのことというのは、特にここに記されている言葉の語順、そして五節との対比によってわかります。実は四節と五節、特に後半部分の表現というのは非常によく似ているんです。じゃあ、ここ、四節の部分って本来どのように訳されるべきなのかというならば、こういうふうに訳されるわけです。あなたは、あなたの戒めを仰せつけられた。それは、固く守るためです。あなたはあなたの戒めを仰せつけられた。それは固く守るためです。つまり、この詩篇の著者は4節の冒頭で神様が何をなさったのかということを宣言し、4節の後半部分でそれが何のためになされたのかを説明しているわけです。この4節のところで私たちは戒めというこの詩篇119編全体の中で使われている8つの御言葉を表す言葉の一つが現れるのに気づきます。この戒めという表現は言葉や実際に語られた言葉や書かれた言葉によって表される神様が人に対して要求されている言葉だ。書かれたもの、または語られた神様が人に要求する事柄、そのことを言い表します。そして、この言葉が仰せつける、または、もう少し簡単に訳すならば、命令するというふうに訳すことができる動詞と一緒に使われることによって、この詩篇の著者は、神様の御言葉というのが、私たちの完全な主人である方から、命じられている私たちが守らなければならない要求であることを訴えるわけです。これは神様の要求なんです。それより神様ご自身の権威がそこにはあり、その権威によって語られている要求は守られなければならない要求なんです。ところが、そんな当然なことを記しておきながら、つまり神様が語った命令であるから私たちが従わなければいけないということが、すでにもう最初の部分で、あなたはあなたの戒めを仰せつけられたという部分に含まれているにもかかわらず、彼はあえて後半部分で、それは固く 守るためですなんて言葉を付け加えるんです。このことは非常に興味深い事柄です。確かにこの部分、それは固く守るためですなんていうふうに言ったときに、どういう意味なのかよくわからないように見えるかもしれません。実際にはこの部分は能動体が使われているんですけども、多くの仲介者やまた翻訳はこの部分を実は受動的に訳します。どんなふうに訳すか、こういうことです。あなたはあなたの戒めを仰せつけられた。それはあなたの戒めが守られるためです。わかります？また別の学者はこんなふうに訳しました。あなたはあなたの戒めを仰せつけられた。それは私たちがあなたの戒めを固く守るためです。言わんとしていることは同じことです。つまりこの聖書の著者が後半部分で、4節の後半で言っていることというのは、神様が命じられたその要求というのが、なぜ神様をお与えになったのかといったら、それは私たちが与えられた命令をしっかり守るためだというんです。しっかり守るためだって。皆さんよく考えてみてください。私たちはもうすでに神様の御言葉に沿って私たちが生きていくときに、私たちは幸せな人生を送ることができるんだということを学びました。そうですね、書いてありました。1節から3節までのところにそのことが明確に記されてました。我々が幸せな人生を送りたいと願うならば、神様が言うのは私たちが御言葉に沿って生きることだというんです。そしてここでこの詩篇の著者は私たちにこう告げるんです。神様が私たちに御言葉をお与えになったのは、私たちがそれをしっかりと守るためだって。ね、皆さん、お気づきになりました？神様は私たちに幸せになってほしいんです。神様は私たちに幸いを願っておられるんです。私たちが心からの喜びと満足に満ちた生涯を送ることができるように神様は願っておられるんです。それで神様は何されたんです？神様はご自身の戒めを私たちにお与えになったんです。私たちが守ることができるために、私たちがそれを守って、私たちが幸いなものとして生きていくことができるように。皆さんよく考えてみてください。神様はこんなことしなくてよかったんです。御言葉なんて与えなくてもよかったんです。神様は私たちに要求をする必要もなかったんです。罪を犯したらそれで終わりでいいじゃないですか。でも神様は私たちに御言葉をお与えになったんです。神様は私たちに語りかけて、そして私たちに求められたことを通して、私たちがそれをしっかりと守って、神様の望むような人物へと変わっていくことを心から願っておられるんです。神様は私たちに幸せになってほしいんです。そのことを理解していた詩篇の著者は、どんな応答をするんでしょう。それが5節に書かれています。一体どんなふうにこの神様が御言葉をお与えになったその目的に応えていったらいいんでしょう。それが5節に書かれている内容です。皆さんお気づきになりました？また主語が変わります。4節は二人称単数だったのが、今度は一人称単数になります。あなたが私になります。あなたは戒めを仰せつけられました。だから私は、彼は答えているんです。なんで答えるんでしょう。どうか私の道を固くしてください。このどうかというふうに訳されている言葉、ああ何とぞとか、主をどうかお願いですとか、そんなふうに訳すことができるかもしれません。非常に珍しい文法的な形が使われています。それをもってこの詩篇の著者は彼が持っている非常に強い願望を表現しようとしているんです。ああ、どうか。何願っているんでしょう。 私の道を固くしてください。私の道を確かにしてください。私の道を固めてください。この聖の著書は明らかに彼自身が幸いだと言われるような人物であったことをこの詩編の中で見事に言い表しています。思いません？この詩編の著者は神様の道をまっすぐ歩んでいこうとする人物だったんです。実際にこの詩編の119編を書いたという事実が私たちにそのことを教えます。この人物は主の御言葉を愛してやまなかったし、主の御言葉に沿って歩んでいきたいと心から願っている人物なんです。けれどもこの詩編の著者が神様がなぜ私たちに御言葉を与えたのかという動機を理解したときに、彼の心の中に私はもうこれで十分だからなんていうような妥協はなかったんです。見ることができなかったんです。彼は私の人生はもう主の道に沿って歩んでいるように見えるでしょ、だから私これで十分です、 ありがとうございますっていう感謝の言葉になるんではなくて、彼が願ったのは、どうか私の道があなたの願っているその行くべき道と完全に沿うように私の道を確かにしてください、そう彼は祈ったんです。彼の人生の目的は神様の戒めを守る生き方をすることでした。彼は言います、あなたの掟を守るようにしてくださいと。私がそうなってことができるようにと。この掟という言葉、御言葉を表す8つの言葉の一つですが、この言葉は制定とか規則、そのように訳すことができる言葉でもあります。この言葉が表している主な強調点というのは、この神様の御言葉というのが刻み込まれた決して変わることのない永遠に続くものであるということです。刻まれている以外に変更ができないんです。でどうやってその変更することができない神様がもうすでに語られた神様の要求を守っていくことができるんでしょう。どうやったらそのような人物になっていくことができるんでしょう。それが彼の願望だったんです。私の道を固くしてください、私の道を固くしてください。皆さんここで何を言っているか分かります？彼は言うんです。私がその道を固くすることができないがゆえに、私がその掟をしっかりと守っていくことができないがゆえに、どうぞ神様あなたが私の道を確かなものにしてくださいと。彼はそう心から訴えているんです。彼がよく分かっていたことは、自分の力でこのような生き方をすることができないということでした。彼が理解してたのは、神様の要求というのはあまりにも高いがゆえに、それを完全に全うすることができないという事実でした。けれども同時に、この著者は神様がこの御言葉を私たちが守るようにお与えになったんだということも知ってたんです。だから、彼は神様の方に目を向けるんです。そして心から願うんです。神様どうぞあなたが求められたことを、求められることを私が全うしていくことができるように助けてください。主よどうぞ私の足があなたの清い道を進んでいくことができるように導いてくださいって彼はそう願っているんです。で皆さんもきっと痛感していることでしょう。真のクリスチャンの一番大きなジレンマは、葛藤は、私たちが神様の命令に従って生きていきたいと願いながらも、私たちがそれを完全に全うすることができないということです。違います？私たちのうちには生まれながらに持った弱さがあります。 それゆえに私たちは自分たちの力で神様の命令を要求を完全に全うすることができないんです。私たちのうちには罪という問題が今も残り続けています。救われた今も古い自分を持っている私たちはその古い自分との葛藤を続けるわけです。けれども神様はそんな私たちに対して私の御言葉に従いなさいと要求されます。そして私たちにその要求に従って生きるか生きないかの責任を問いただします。責任を与えているんです。私たち自分たちの力はできません。そのことを私たちは一番よく知っているんです。聖霊の助けがなければ、神様の恵みが私たちに与えられることがなければ、私たちは決して神様の義の道を歩むことなどできません。一切その道を進んでいくことすらできません。私たちは確かに主に従順に生きる責任を負っていますが、神様の恵みが与えられ、御言葉を守る力が神様から備えられるときにだけ私たちはその責任を全うすることが実はできるんです。聖霊が私たちに理解力を与えなければ私たちは御言葉を知ることすらできません。ましてやそれに正しく応答することなんてできません。それゆえに詩編のこの著者は祈るんです。確信を持って実は祈るんです。なんて祈るんですか。主が私の祈りに応えてくださって、私がその道を歩んでいくことができるように主を助けてくださいと。助けられることを知ってるんです。なぜです。だって神様が御言葉をお与えになった目的は、私たちがそれをしっかりと守るためだったんです。このように神様が与えてくださる助け、その力がなければ、私たちはイエス様が裏切られた夜のペテロと同じような姿を日々さらけ出すことでしょう。皆さんよく覚えてますよね。最後の晩餐の中でペテロはイエス様に向かって大きな確信を持って、非常に強い決意を持ってこんな言葉を語りました。たとえご一緒に死ななければならなかったとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。言いませんでした。ペテロは何の考えもなしに、ただなんとなくイエス様に機嫌を取るためにこんなこと言ったんじゃないんです。彼は強い確信を持って、どんなことがあっても、たとえ誰があなたを否定したとしても、私だけは絶対にあなたを知らないなんていうことはありません。たとえ私があなたと一緒に死ななければならなかったとしても、私は絶対にあなたを知らないなんていうことはありません。彼は決意してたんです。彼は誓ってたんです。彼は間違いなく自分の主を否定することなどないという確信に満ちてたんです。でも皆さん何が起こったか知ってますよね。朝が来るまでに彼は3度イエス様を否めました。皆さん知ってます？ 3 回のうちの2回、ペテロに質問をした人。日本語の聖書は女中というふうに訳しています。この言葉よく見ると、原文でよく見ると、この女中というふうに訳されている人物というのは、実は10代の少女なんです。10代の少女なんです。皆さん想像できます？こんな大胆な告白をし、非常に力強い決意を持って、絶対に私はあなたを裏切ることはありません、知らないなんていうことはないって言ったそのペテロが、10代の女の子に、あなた、イエス様と一緒にいませんでした。 で質問されたときに何て答えました？彼は言うんです、そんな人は知らないって、そんな人は知らない。私たちは決してペテロを馬鹿にすることはできません。ペテロに対して、ああ、あなたはなんと愚かな人なんだろうなんて高ぶってそんな言葉を口にすることさえできません。なぜならば私たちも皆同じことをしてきたからです。違います？皆さんありません？神様の前に祈りの中で、またはいろんなところで、神様、私はもう二度とこんなことはしませんとか、あんなことはしませんって誓ったこと、または神様、私は次にこんな機会があったら絶対にあなたの言う通りにこういうふうに行きますなんて。でも私たちも皆同じようにペテロと同じように苦々しい涙流しませんでした？そういった直後に神様の道を完全に歩んだことが、歩んだ人物は一人しかいません。イエス・キリストだけです。そして私たちはこの方の助けが必要なんです。このことをよく理解していたこの詩編の著者は何て言いました？私の道をあなたが確かにしてください、固くしてください。皆さん、これは皆さんの心からの叫びです。皆さんは皆さんの生涯の日々の歩みをこのような思いを持って進めていこうとします？皆さんは神様の戒めを心から守ろうと願って生きています？それこそが皆さんの人生にとって最大の目的です。この詩編の著者の目的はまさにそれでした。そして彼は私たちに同じ目的を持って生きるように私たちにチャレンジしているんです。この4節と5節のところで私たちは絶対に失敗することのない成功の秘訣を見ることができます。思いません？よく考えてみてください。神様はご自身の御言葉を私たちにお与えになりました。それは何のためでした？それは私たちがそれを固く守るためでした。熱心に守っていくためでした。けれども神様は私たちがそれを自分たちの力で守ることができないのを知っているがゆえに、神様は私たちにその道を歩むことができるように助けを備えてくださるっていうんです。私たちが自分たちがいかに足りないものであり、力のないものであるのかをよく理解し、主の前にへりくだって、神様どうぞ私がそのあなたの要求を全うすることができるように助けてくださいと祈り願うときに、神様はその力を備えてくださいます。パウロはこのように言いました。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。ピリピの手紙の2章の13節に記されています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんです。こうして私たちが自らの弱さに気づき、自らの力のなさにを認め、神様の前にその助けを願い求めて出ていくときに、その結果神様は私たちに力を与え、私たちは神様の道を歩むようになります。そうして神様が御言葉をお与えになった、そのまさにその目的を達成しながら生きていくんです。どうなります？我々幸せになるんです。だって御言葉の道を沿って歩んだから。こうして神様がもし私たちの祈りを聞いてくださるならば、そこには必ず具体的な結果が現れます。間違いなく起こってくる結果があります。そのことについて詩編の著者は6節7節で記すんです。5節で祈ったその祈りが聞かれることに疑いを持たなかった彼は、そうすればと言ってその結果を記していきます。具体的に2つの結果を彼は教えます。その1番目は恥のない生涯です。恥のない生涯、恥のない生涯。 五節で、道を固くしてください、そう祈った彼の祈りが聞かれならば、そうすれば、6節、私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょうと彼は言うわけです。この恥という概念というのは、古代中近東の文化を知る上で私たちが絶対に理解しておかなければいけない大切な概念の一つです。当時の社会においてこの恥というものは非常に重要なものでした。これは単に、ああ恥ずかしいとかっていうような話ではなくて、もし人が恥を受けるならば、それは人生最大の災害であり、屈辱であり、生きていくことすらできないと思うような事柄だったわけです。私たち日本人にはなんとなくそれがわかります。思いません？私たちも恥の文化の中に生きているわけです。古い時代の日本人たちは、自分の名前に恥を受けるよりも、自ら潔く死ぬ方がいいと考えました。この当時の社会にあって恥というのはそのようなものだったわけです。彼らはそれゆえにありとあらゆることをして恥を受けないように努力しようとしました。そしてこの支援の著者が言うのは、神様の備えてくださった道をしっかりと歩んでいくならば、その結果彼は恥を受けることが一切ないんだと言うんです。恥じることが全くないと。確かにこの恥という概念というのは、他の人々から自分がどう見られるのかという部分に通常は使われます。ですよね。他の人から私のことをどう見るのか考えるわけですけれども、ところがこの6節で彼が使うこの言葉の表現を見るときに、私たちは そこに彼が周りの人のことを気遣っていることを見ることができません。むしろここで彼が気にしていることというのは、他の人が自分をどう見てどう受け入れてくれるのかではなくて、自分の内側で恥があるかないかという話をしているんです。どんな時にこの恥のない生き方をするんでしょう。恥がないと思うんでしょう。そのことが6節の前半部分に記されています。私はあなたのすべての仰せを見てもって言うんです。あなたのすべての仰せを見てもって。仰せ、さっきは動詞形でこれが使われてました。命令というふうに訳すことができる言葉です。神様の御言葉を表す重要な言葉の一つですが、この命令は先ほども言ったように神様が持っておられる権威がその言葉の中にあることを表しています。従わなければいけないさまざまな事柄なんです。それゆえに、そして彼は言うんです。その神様が語っておられる命令一つ一つを見たときに、私は恥じることがないって言うんです。で、周りの人がどうのこうのって言うんじゃないんです。自分自身が神様の御言葉と自分を見比べたときに、神様の命令を理解し、それを目の前に置いたときに、私は内側で恥じる部分が一切ありませんって言えるんです。しかも、ここで使われているこの見るという言葉は、単になんとなく眺めるとかっていうのではなくて、注意深く継続的にそのことに焦点を当てて思い巡らすなんて意味があるんです。で、皆さん、この支援の著者が言っているのは内側での話です。彼が気にしてたのは、周りの人たちが自分のことをどう見るのかではなく、彼が心から気にかけていたことは、すべてをご存知である神の前で私が恥を受けるか受けないかなんです。彼が気にしていたことというのは、神様が私を見てどう思うのかだったんです。この主なる神様から恥とされること以上にひどいことはありません。この主なる神様から、その神様が定められた基準に沿ってないがゆえに、あなたはなんと恥を受けるべき存在なんだと言われることほど、最悪なことはありません。けれども、聖書をよく知ってたんです。五節で祈ったその祈りを神様が確かに聞いてくださることを知っているがゆえに、神様が私の道を固く保ってくださるならば、私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないんだって。皆さん気づきました？一部の仰せじゃないんです。特定の命令じゃないんです。 御言葉すべてを見たときに、それを私の目の前に鏡として置いたときに、私は自分の姿を見て恥じることがない。神様の基準に沿って私が計られたときに、私は確かに主の道を歩んでいると、そう宣言することができるがゆえに恥がない。そう言えるというんです。神様の助けがあるときに、神様が自分を力づけて守ることができるようにしてくださるときに、彼は恥辱の痛みというものを経験することがないんです。彼は恥じることはありません。なぜならば主の道を歩んでいるからです。彼が恥じることがないのは、神様の働きがその彼の人生に働いていることを知っているからです。確かに彼は遥かに完全からは遠ざかったものでした。完全ではなかったんです。彼は自分自身の人生というのが、生涯というのが完全ではないことを分かっていながらも、でも確かにその主が命じておられる道を歩んで生きているということを、主に似たものに変えられて生きているということを確信しながら生きていたんです。皆さんよくご存知だと思います。第一ヨハネの5章の13節、第一ヨハネの5章の13節には、このヨハネの手紙がなぜ書かれたのかという目的が記されています。そこにはこんなふうに書いてあります。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ヨハネ言うんです。ヨハネの手紙を私が書いたのは、この手紙を私が書いたのは、あなたたちが確かに救われている、永遠の命を持っているんだということを確信させるためです。皆さん何が書かれているか知ってますよ、この手紙内容。ヨハネはこんなことを言うんです。この手紙の中で確信を持たせようとして、永遠の命も、彼言います。神が光の中におられるように、私たちも光のうちに、うちを歩まなければならない。また彼は言います。私たちが神を知っているというならば、私たちはその命令を守らなければならない。ヨハネは続けます。私たちはキリストが歩んだように同じように歩まなければいけない。また言います。私たちはこの世やこの世の中にある事柄を愛するのではなく、神様の御心を行って生きなければならない。から言います。私たちはキリストが清いように自らも清くしながら歩んでいかなければいけない。から言います。神様が私たちを愛していくことを知っているならば、私たちは互いに愛し合って生きていかなければいけない。リストを上げればキリがありません。でも今ので十分でしょう。皆さん、これらの要求を聞いて、ね、こういう生き方をしてたらあなたはクリスチャンですよ、永遠の命を持ってますよと言われて、皆さん何も考えずに、確かに私クリスチャンです言えます？私は確信を持ってこういう生き方をしてます言えます？でもね、皆さん違うと思いません？私たち言うんです。はい、確かに救われてます。完璧だからですか？違いますよね。完璧じゃないのはよく分かってるんです。私たちが時に神が光の中におられるように光の内を歩まないのを知ってるんです。私たちは神の愛を知ってると言いながら、互いに愛し合っていないことがあるのを知ってるんです。でも私たちはそういう足りない私たちのうちに働いて、私たちがそういう生き方をしていくことができるように助けてくださっている神の働きを理解しています。違います？それを味わいながら毎日生きているんです。私たちが心から願っても到達することができない、その神様の願っていることを全うしていく、生きていく生涯を、神様が私たちにさせてくださるように働いてくださるその力を私たちは感じながら日々生きているんです。確かに私たちは失敗します。確かに私たちはものすごく失敗しますけれども、私たちは自分たちの生涯の中に神様が確かに働いて、私たちを主の道をしっかりと歩んでいくことができるように助け導いてくださる姿を経験しています。そのことを知っているんです。 神様の手が私たちをキリストに似たものへと形作り続けてくださっているのを理解しています。確かに第一ヨハネを読むと私たちは恐ろしくなりますけれども、本当に救われている人物が第一ヨハネを見たときに落ち込むと思います？ああ私はもうダメだなんて、そんなふうに思うと思います？そうではないはずです。間違いなくそうではないと思います。私たちの信仰、私たちの救いの確信というのは聖霊なる神が私たちのうちに働くときにのみ与えられるものです。湧き上がってくるものです。私たちの救いの告白、信仰の告白で私たちは救いの確信を持つんじゃないんです。私たちが一生懸命努力して神様の言われていることを守りましょう、守っていきますよって、その努力が私たちに救いの確信を与えるのでもないんです。救いの確信を与えるのは聖霊だけです。私たちが神様の前に足りないものであることをよく理解し、神様の要求を満たすことができないことを知って、その要求に沿って生きていきたいという願いを強く持つがゆえに、主よどうぞ私を助けてくださいと願うときに、神様が確かに私たちのうちに働いて私たちを変えてくださるのを私たちは知ってるから、それを経験してるから、私たちは確かに私は永遠の命を持っていますと言えるんです。この神様の恵みが私たちのうちにあふれるときに、私たちは主の道を歩むことができます。それゆえに私たちは恥じることがないんです。神様の御言葉を見たとしたら、確かに責められます。できてないことに気づかされます。でもその気づいた私たちは、主をできていないがゆえに私はしたいんですと心から願い、神様あなたの働きがあることに感謝しますと言って主の前に正しい歩みをし続けていくことができるんです。走ることがないんです。でもそれだけじゃありません。具体的な結果としてもたらされるのは礼拝の生涯でもあります。走ることのない生涯だけでなく礼拝の生涯が生まれるんです。7節見てください。そんなことが書いてあります。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私たちが御言葉を学ぶときに、その御言葉は私たちの心に神様への称賛、神様への賛美、神様への感謝を湧き立たせます。もしそれが起こらないならば、私たちはクリスチャンとしてどこかおかしいです。救われているものとしてどこかおかしいです。この感謝しますというふうに訳されている動詞、この動詞は賛美するとか称えるとか礼拝するとか、そんなふうに訳すことができる言葉なんですね。この礼拝というのが純粋な心から、正しい心からなされていることが、私はすぐな心でというその表現で表されています。この礼拝は、この称賛は、神様への賛美は、曲がったところのない正直な心からの思いでなされているんです。どんな時にそれがされるんでしょう。あなたの義の裁きを学ぶ時って言うんです。裁き、これも御言葉を表す重要な言葉の一つですが、この言葉は神様が裁くその行為、御言葉を持って裁くその行為、または裁いた結果を表すことです。時に詩篇の著者はこの裁きを神様に求めます。どうぞ私の敵を裁いてくださいと。またその裁きの結果、またはその宣告というのが御言葉に記されています。それを見たときに彼は賛美が止まないって言うんです。この7節の部分で多分一番重要なのは学ぶという言葉でしょう。学ぶ。この詩篇の著者は明らかに御言葉をよく知ってました。 非常に深い御言葉に関する知識を持っていました。事実、98節から100節までを見たときに、彼の持っている御言葉に関する知識があまりにも深いことを彼は実際に自分の口で表現しています。他の人たちと比べて。けれども、彼はこの詩篇の中で何度も何度も何度も何度も繰り返し、神様どうぞあなたが私を教えてくださいと言い続けるんです。あなたの御言葉を教えてください。ね、皆さん、彼はよくわかってるんです。彼が到達すべきところに到達していないこと。だから彼は継続して学び続けるんです。そしてそのように彼が学び続けていくときに、彼のうちには神様に対する感謝と賛美が溢れ出るんです。それが別れたところのない一つの正直な心からの賛美となって、彼の唇からほとばしになるんです。神様の御言葉は神様への礼拝を促します。だってこの御言葉は神様がどのような方で、神様が何をなさったのかを教えてくれるじゃないですか。だってこの御言葉は私たちの目の前に神様の素晴らしさ、神様の栄光がどれほどのものなのかを見せてくれるじゃないですか。私たちはこの御言葉を通して神様の愛と真実がどのようなものなのかを知るじゃないですか。この御言葉を通して私たちはどれほど素晴らしい恵みと憐れみのゆえに私たちに救いが備えられたのかを見ることができるじゃないですか。どうして礼拝が起こらないんです？御言葉を学んだ。それがこの詩篇の著者が私たちに言っていることです。真の礼拝は空虚の中では起こりません。空っぽのところではそれは起こらないんです。真の礼拝は神様の御言葉が豊かに解き明かされるそのところにもたらされます。真の礼拝というのは、私たちの頭が御言葉を理解しようと御言葉と葛藤しているところで起こるんです。ある人たちは、礼拝というのは、何かこう、温かな雰囲気のところで、なんとなくこう、気持ちが良くなるような状況の中で行われるものだと考えます。けれども、真の礼拝は、霊と誠によってなされるものなんです。御言葉の深い学びが起こるところで、人の心は神様に対する愛で燃え上がるんです。最初に頭が、次に心が。もし私たちが頭を飛び越えて礼拝を捧げようとするならば、心は空っぽなんです。御言葉を中心とした信徒は常に礼拝を捧げる信徒です。御言葉を中心としている教会は常に礼拝をする教会です。この神様に対する称賛と感謝は、私たちが御言葉を学べば学ぶほど大きなものへと変わっていくんです。マカーサー先生はこのように言いました。私たちが御言葉を深く学んでいくならば、私たちは高い礼拝を、素晴らしい礼拝を捧げることができるようになると。ローソン先生はこう言いました。御言葉を深く探求していけば、私たちの心は天にある神の御座へと駆け上っていく。このような結果が起こります。神様が私たちの祈りに応えてくださるとき、私たちが御言葉を守って生きていこうとするときに、 幸いな生涯を生きていこうとするときにこのような結果が起こってくるんです。そこには神の前に立って恥じることのない生涯があり、そこには神様に対する礼拝が満ち溢れた生涯が出てくるんです。そして最後に知恵の著者は彼が持っている非常に大きな願いとそして謙遜を言い表してこの最初のスタンザを終えます。それが8節に記されているんです。彼は言います。彼の決意を、彼の願望を、私はあなたの掟を守ります。で皆さん、これ5節の祈りと深い関係があります。彼はこう祈ったんです。どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように。そして8節のところで、だから私はあなたの掟を守りますって。彼は祈ってその後怠惰でいるんじゃないんです。祈ったその祈りを私が実際に生きていくことができるように、彼は強い決意と願いを持って神様の前に言い切るんです。私はそのように生きていきますって、あなたの掟を守りますって。彼は神様が働いてくださるのを単に寝ながら怠けながら待ってるんじゃないんです。自らできることを一つ一つやっていく決意ができてるんです。確かに私たちは何もできないがゆえに、弱々しい存在であるがゆえに神様の命令を守ることができないかもしれないけれども、だからといってそこに私たちが守らなければならないという責任がなくなるわけではないんです。守っていかないといけないんです。だから彼は告げるんです。守ります。多くの信徒が確かに五節に書かれている祈りを祈るでしょう。時に深い涙を流しながら、神様どうぞ私があなたの御言葉に沿って生きることができるようにしてくださいって祈るでしょう。でも残念ながらその祈りをする多くの信徒たちが8節のこの言葉を言うことをせずに人生を過ごそうとします。彼らはまるで神様がランプのせいのように思うんです。祈りをすることによってランプをこすり、神様があなたの願いを叶えましょうと出てきてくれるのを待ってるんです。そしていつまでもその働きが起こらないがゆえに落胆し、変わることがないと言って嘆きのうちに幸いでない生涯を歩み続けるんです。で皆さんに必要なのは祈り、実行することです。神様は私たちがやっていこうとしないことを私たちになしてくださいません。私たちは祈ることを生きないといけないんです。で、なぜ神様からのその祝福の約束を受けることができないのかって皆さん悩んでるかもしれません。でもその答えは意外に単純なところにあるのかもしれません。皆さんがこの決意を持って実際に自らの生涯を生きていないからかもしれない。知恵の著者は違ったんです。彼は決意を持ってたんです。彼はこのような生き方をしていきたいと願うがゆえに、私はそうしますって言ったんです。そしてこの最初のスタンザの一番最後の言葉が出てきます。どうか私を見捨てないでくださいって。不思議だと思います皆さん。なんでこんな形で終わるんでしょう。なぜ見捨てないでくださいなんでしょう。彼がこんな言葉を記したのは彼が自分のことをよく理解していたからでしょう。この見捨てないでくださいというふうに訳されている言葉、実はこの言葉は詩編の22編の1節に使われている言葉です。そしてダビデがこの言葉を言ったんですが、ダビデよりも偉大なダビデと言われる主イエスキリストはこれと同じ言葉を約1000年後に十字架の上でつけました。私を見捨てないでください。非常に個人的な切実な願いであること、三山さん、そういう言葉なんです。どうか私を見捨てないでください。日本語の聖書に訳されてないんですけども、ここには圧倒的なとかこれ以上ないほどになんていう言葉が加えられているんです。圧倒的な形でもうどうしようもないぐらい見捨てることがないようにしてください。そんな風に彼は実は祈ってたんです。なんでこんなこと言うと思うんです？ 理由はこうだと思います。この聖書の著者は、確かに強い決意を持って神様の前にあなたの掟を守りますという思いを抱いていました。けれども、同時に彼は自分の力でそれをすることができず、神様との途絶えることのない継続的な交わりがなければこのような生き方を到底していくことができないのをよく分かっていたがゆえに彼は願いを求めるんです。どうぞ私を見せないでください。ここには自分自身に対する自信など一つも見ることができません。自分の力で律法を守っていくことができる、御言葉を守ることができるなんて思いをそこに見ることができません。特に彼はこの詩篇の中で彼が抱えていた様々な困難を記していました。そこにはいろんな問題があったわけです。このような困難の中で私があなたの御言葉を守って生きていくためには私はあなたとの継続的な途絶えることのない交わりが絶対に必要なんだって彼はそう言うんです。それがなければ私は生きていくことができない、私はあなたの前に正しい生き方をすることができないって。だから彼は誰よりも彼のことを気遣い、誰よりも彼のことを愛し、誰よりも彼のことを幸せにしたいと願っておられる神様に言うんです。どうぞ私を見捨てないでください。本当の幸福というのは自分自身の限界を知っているものにしか与えられません。本当の幸せは自分ができないものであるということを理解しているものにしか味わうことができません。神様の前にへりくだることも、へりくだるものだけが神様の恵みによって高くされるんです。神様の前に謙遜なものだけが神様の恵みを受けることができるんです。イエスもおっしゃいませんでした？心の貧しいものは幸いです。神様の前にあって私がいかに足りないものでもう破産したのかのような状態でしかないことを理解しているものが幸いだって言っています。イエスも言いました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんです。誰が神様からの憐れみを受けたんです？私は病人ですって気づいている人でした。罪人ですって分かってる人でした。私には何もできないと知ってる人だけが神様からの憐れみを受けたんです。イエスも言いました。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。皆さん、神様の前にへりくだってます？皆さん、本当に自分ができない存在だと分かってます？自分の力に過信したりしてません？私たち何もできないんです。神様の助けがなければ。だから神様に助けを仰ぐんです。神様の御言葉は驚くものです。でも神様の御言葉がすごいんではなくて、御言葉の神様が驚くべき方だからです。神様の道は完全な道であり、そこには幸せがあります。神様の要求は高く、神様が私たちに命じられることは困難なことばかりです。けれども恵み深い神様は私たちがその御言葉を守って生きていくことができるように、私たちが幸せに歩んだことができるように、私たちを助けてくださる方でもあるんです。神様の助けは常に私たちのうちにあります。そこで皆さん、クリスチャンである皆さん、皆さんのうちには聖霊が宿っておられるんです。その聖霊は皆さんを助けたくてしょうがないんです。その聖霊は皆さんを満たして、皆さんが御言葉に沿って歩んでことができるようにしたくてしょうがないんです。皆さん、その聖霊にすべて委ねてください。どうぞ私の歩みをあなたの道に沿わせてくださいと願いながら、あなたの命令に沿って生きていきますと誓いながら、皆さんは、神様の助けを切に求めてきてます？それをするときに神様は確かに私たちを助けてくださいます。 歴史上最も知恵のある人物と言うことができるソロモンが多分一番よくこのことをまとめています。皆さんよくご存知の箇所です。彼はこのように言います。心を尽くして主に頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。今日学んだことじゃありません？まさに。この箴言の3章の5節から7節の言葉、これは皆さんの生涯を言い表します。皆さんの人生は神様の御言葉によって導かれてます？皆さんの人生は、皆さんの生涯は神様の御言葉を知って、その知った御言葉を生きていきたいという心からの願いに満たされたものです。それに表されてます。皆さんは自分がいかにできない存在なのかを知ってます？そしてその全く何も神様の前に喜ぶことができない、どうしようもない自分を神様の御心に従うことができるように変える力のある神様に信頼して生きてます？皆さんは主の御言葉を切に求め、それに沿って生きようとします。もし答えが全部イエスであるならば、神様は皆さんのことをなんと幸いな人なのかと言ってくださってます。私そんな人生を歩みたいと思いません？主が幸福だと呼ばれる人生。父なる神様、あなたの与えてくださっている恵みに感謝いたします。どうぞここにいる一人一人があなたの御言葉に立って正しい選択を行い、あなたに喜ばれる道を歩んだことができるように助けてください。私たちの願いはあなたに完全に忠実なものとなることです。そこに喜びがあり、そこには幸いがありますけれども、同時に私たちはその人生を歩んでいくにあたって、私たちの力では何もできないことを知っています。だから主を、知恵の書と同じように、私たちは皆口を揃えて心を合わせてあなたに祈ります。どうぞあなたがあなたの御言葉を守ることができるように、私たちの道を固く立ててください。そして私たちがあなたに喜ばれる生涯を選んだことができるように、どうぞ主よ、あなたが常にそばにいてください。私たちを助け導いてください。イエス・キリストの皆によって、このようにイエスの皆に、あなたの身元にこのように捧げます。アーメン。